こんにちは、前回、先週本当はラジオの録画、収録はしたんですけど、私の iPhone のアプリがバグって音が全部消えちゃいまして、ラジオが久しぶりに なってしまった愚かなゆひこです。
めちゃめちゃたどたどしい挨拶。こんにちは。音源が消えてしまった。マホピごめーんとすごい落ち込んでるゆひこ見て、まあまた撮ればいいじゃんと、あんまりことの深刻さを理解してないマホピです。
そう、前もね、その前もなんか音飛んだ時マホピそういう対応だったな。優しかったな。
もうだってしょうがないからね、消えちゃったらね。
いやね、本当にね、まるまる撮ってから音消えるのマジきついなと思ったけど、なんか1週間空いたじゃん、それで。
うん、まあちょっとね、私が風邪ひいちゃったんだよね、その後。
あ、そうそうそう、ちょっとね、トラブルが重なって。でも、なんか逆に記憶が飛んで新鮮な気持ちで収録できるね。
私、毎回記憶飛んでるから。なんかその、喋ったテーマとかは覚えてるけど、なんだろう、その全体の流れでこれこれこう話したなとか覚えてないので、まあ大丈夫ですよ。
はって蘇るんじゃない？なんか話していくうちに。
そうだね。そう、まあ、幻の回があったという前提で今日はお聞きいただけると良いかもしれませんね。
思い出したように喋り出したら、前言ったことなんだなって。なるやつね。
いや、もうさ、思い出しながら喋ってるんだけどとか言った方がいいんじゃない？そしたら。
そうしよう。2回目であることをね。
いや、でも前回はさ、まだ、その、寒くなかったんだけど、結構寒くなってきたね。
いや、マジ今日寒くて、もう朝から暖房つけて、今もストーブ、なんていうの、ハロゲンヒーター系のストーブつけてるよ。
あらあら。
高知に今いるんだよね、マホピは。
そう、私も先週高知の方に移動しまして、2拠点生活してるんですけど、高知のね、お部屋でやってるけど、まあ、広いわ、家が。
あれ？東京のお家とは違いますか？
東京はね、ワンルームのすごく小さいお部屋で暮らしてるんですけど、高知は何部屋かあって、で、机もね、すごい大きいの。なんか両手広げたぐらいの幅の机で仕事してるんですけど、高知では。なんかマジで広いからすごい快適で、堤防も近いからね、今日もちょっと朝散歩しました。
二拠点のさ、差がちゃんとある二拠点でいいよね。
いや、そう、それがめっちゃいいね。確かに。
田舎暮らし、都会暮らしのこう、わかりやすい、みんなが憧れる二拠点、しかも高知県。
そう、高知で、まあいろいろ映画館までね、遠かったり不便ではあるんだけど、でも実際生活圏内でそのスーパーは歩いて5分で行けたりとか、図書館も。
あ、そうなんだ、うん。スーパー近い。
図書館も10分だったり、商店街も10分だったりって、結構ね、コンパクトな街の端っこにね、住んでるから、割と快適ですよ。
よかった。風邪は治ったんですか？
風、うん。なんかこの4日ぐらいで治った。
よかった。先週ちょっとね、しんどそうだったよね。
そう、なんかね、鼻が詰まって、辛いですよね。なんかぼーっとする感じがずっとあったけど、今は元気に堤防を散歩しています。
おかえり元気なマホピ。
イエーイ。
それでね、今日この1週間の間に新しいニュースも入ってきて、
はい、
Twitter 担当、X 担当の人から宇宙兄弟川柳の配信日決まりましたって言って、
おーやったー。
宇宙兄弟ラジオでさ、
うん、
川柳募集したじゃん、はいはい、日々との日に合わせて、
うん、
それが、まあ、11月末から12月初旬にかけて X で登場するよって聞きました。
うん、おめでとうございます、採用された皆さん。
おめでとうというかありがとうございますだけど。協力してくださって、
日々と川柳のねやつですよね。
そうで、ちょっと本人に許可取ってないんだけど、
うん、
川柳って、なんか読んだ人の名前がさ、入るのよ。うえちんっていつも入ってて。
ラジオネーム入れさせていただきましょうかね。
そうなの。
いや、でもさ、
勝手に OK って言っちゃって。
もともと募集した時も、SNS で使うかもって言ってたから、 許してくださる。
もしこのラジオの音聞いて、名前絶対出したくないって場合だけ、私にすぐあのリップください。
そんなこと。
X で。
ねえ、そんなことある？
わかんない。いきなり切れちゃって。
こんなさ、ラジオでさ、すごいさ、親しく、あの、いっぱいさ、その名前アレンジしたりとかしてさ、送ってきてる人たちだよ、採用されたの。
しかも、あの、長いから、郵便局のとかは抜いてますので。
そうなんだ。それは、それこそ許可取らなきゃいけないんじゃないの？
そうなのよ。だからちょっとこの場をお借りして、ちょっと省略しておりますが、
はいはい、
紹介されますので、
はい、
少しお楽しみにしていてください。
またやりたいね、こういうのね。ぜひぜひ。
うん。近いからさ、距離が、ラジオと公式 X の距離が近すぎて、すぐにそっちに行けちゃうっていうね。
まあね、なんか、ラジオの温度感と、また X の温度感がちょっと違うから、あれかなと思う人もいるかもしれないですけど、川柳っていうコーナーはね、結構、あの、守られている面白いコンテンツだから、まあそんな心配はないかなと思うので、ぜひ楽しみにしてください。
ちょっと思い出したわ、先週の冒頭のトーク。うん、競馬場の話を二人でしてて、
うん、
なんか、府中競馬場とか東京競馬場とかの名前の違いとか、
うんうん、
私が京都の競馬場で京都競馬場行ってきたよって会話をしてたんだなって今思い出した。
ああ、そうだ、もうさ、競馬場行ったのだいぶ前のことだから、もう忘れつつあるけど、あの、私は天皇がいらっしゃったので、あの、手を振ったよっていう話をした。
そうだ、その会はもしかしたら残ってるかもな。
え、
そのね、
そうだっけ、
後にしたのよ、もう一回。私が行ってきたよって、マホピが言ってた競馬場の
次の回で。ああ、私、天皇に対しての言葉が、なんか、その雑になっちゃってダメかもしんないって一瞬言ったの、でも前回消えた配信じゃない。
違うよ。それは残ってる配信で。
もうわかんないよ、そんなの。やめて。
宇宙兄弟考察が届いた時。
なんで消えちゃったの、音源。
あれ初めて責められた、ここで。いや、それはマジわかんなくてさ。今はさ、iPhone の普通の音で撮ってるから。
うん、
でもこれで音、なんていうの、音質変わんなかったら、まあ全然こっちでいいよね。
うん。私はいつも iPhone でやっております。
絶対大丈夫だ。私ちょっと手癖が悪くて、なんか手で、元でまた今もなんかコード触っちゃってたりさ、雑音が入りやすくな
るかもしれない。悪いってさ、その、なんか自覚してるの面白すぎるんだけど。
なんか椅子とかめっちゃ揺らしちゃったりしてるからさ。
私ずーっとね、机に置いてるよ。
え、iPhone ってことですか？うんうん、iPhone 置いてても周りのものが動いちゃうんだよ。まあでも大丈夫。
動かすな。
そうなの。意識したらいいの。今も言いながらこうやって動いてるけど。
いや、自分の動きそんな入るかな。
まあ、また入ってたら指摘してもらおうかな。
はい。小室元気にね。
じゃあ、今日のお便りいきますか。
はい。
じゃあ、私が読みます。
はい。
ラジオネーム、温泉街のかぼちゃ寒天さんからです。
ずんちゃ、ずんちゃ。
ずんちゃ、ずんちゃ。あなたはどんな人ですか？ゲイツのように慎重に仕事したくなる気持ちもわかる、かなり臆病な30代2児の母です。ゲイツは確かに慎重っていう意味だとすごく、なんていうんだろう、慎重にいい仕事してるんだろうね。
うん、そうだね。
ちょっとね、宇宙兄弟の書き方だとちょうどゲイツのネガティブなところが取り上げられたけど、あそこまで出世してるわけだから。
うんうんうん。
とてもいい仕事をしてるのでしょう。
ね。
では。普通のお便りをいきます。
はい。
これ結構前のお便りを読んでいるので、
うん、
11回目の放送でのマホピさんの問いに対して、私が聞いてるラジオの紹介です。
はい。
芸人さんがトークする番組がほとんどでした。NHK ラジオ、東京03の好きにさせるか、東京03がゲストとコント、トークをする。タカ&トシのお時間いただきます。タカ&トシさんと芸人さんとトークする。
うんうんうん、
又吉、小玉、向井のあとは寝るだけの時間。ピース又吉さん、サルゴリラ小玉さん、パンサー向井さんがテーマにトークをしたり、テーマに沿ったお便りを紹介する。
うんうんうん、
YouTube でウエストランドのブチラジ、ウエストランドさんのフリートークとお便り、書きたいこと、聞きたいことがまだたくさんあるので、またお便りを送らせていただきますって。あります
ね。なんか、全然、被ってない。私が聞いてるやつと。
へー。 ラホピも聞いてるんだもんね、
う
ん、ラジオね。
そう、あ、でもなんか NHK ラジオでやってるんだね、東京03とか、高野俊さんとかね。
ほんとだね。
ねえ。なんで今東京03には3つけなかったかっていうと、東京033ってなっちゃうから。
33になっちゃうからね。
そうそう。うん、私はね、あ、でも、そうだな。テレビ東京のプロデューサーの佐久間信之さんのラジオ、日本放送、うん、オールナイト日本のやつを、まあ、一番聞いてて、で、あと星野源のオールナイト日本も聞いてて、
うん、
で、最近は、オードリーのオールナイト日本、あれ？オールナイト日本だよね、あれも。
うん、オードリーオールナイト日本だと思う。
そうだよね。オードリーも聞いてて、で、オードリーはなんか、武道館じゃないか。あれ？東京ドームか。
東京ドームであったよね。
あるんだよね、これから。
チケット当たらないってツイートしてたから、すごい人気だよね。
そう、なんか4次選考かなんかだけど、全然当たらないらしくって。うん、で、私も多分行けないんだけど、グッズだけ買いました、この週末。
おー、何のグッズが出てたの？
あのね、なんか T シャツとかパーカーとかいろいろ出てて、でもね、パーカー好きなの、私。
好きだね、マホピー。
うん、で、なんか最近はその取材とかあるから、なんだろう、そのポップな。
わかるよ。かわいいワンピース着てるよね。
そうそうそう。さすがにさ、なんかサブカル丸出しの、なんか、スウェットとかパーカーとかであんまり会社行かなくなったんだけど、でも本当はそういうのが好きで、なんかね、オードリーのパーカーでね、ピンクのかわいいやつがあったんですよ。ちょっと調べていただいたらわかると思うんだけど、うん、ピンクのね、パーカーで、なんか、アイコンが6つか9つぐらいついてるやつ。あ、今ね、ゆひこが検索している。
そう、このパソコンの音入るけど、グッズで調べようか。
うん。
マホピンが、外行き用にワンピース着てるっていう発言してたの、私結構面白いなと思ってたもん。
いや、だってさ、ドレスコードというものがあるでしょ、やっぱりさすがに。あ、これ、そうそうそう、今表示してる。
めっちゃピンク可愛いね。
そうそう。なんかあんまりピンクって着ないんだけど、この色可愛いなと思って。
この水色のトレーナー欲しいな。
あ、いいね。ゆひこ似合いそう。
うん。うん、
そう、スタジャンとかね。
色付きが好きだ。
可愛い。そうそう、なんか結局さ、地味なやつを着るっていうよりは、なんか明るい色を、もうこれですって感じで着たいなと思って。パーカーピンクのやつを買って。
これさすがさ、東京ドームでされるだけあって、うん、商品数っていうかグッズ数、うん、半端ない量だね。
ねえねえ、そうそうだ。で、面白いのがそのね、タオル。
うん。
なんかその、あ、その左がマフラータオルじゃなくてフェイスタオルなんだけど、
うんうん、
あのね、スタッフのね、名前が入ってる、ね、タオルもあって。
岡田とか石井圭とか、ヒロシとかで。
そうそうそう。そうなのよ。だから、オードリーの二人以外の、タオルもあってね、結構楽しそうで。でもみんな、あれは当たってないっていうね。チケットは。
そうだね。チケットは、だからグッズだけ買って楽しんでね。
そう。今注文すると、当日までに届くらしいよ、という。まあちょっと行けたらいいけどな
ぁ。あー、激戦ですからね。なんか、誰か当たった方にあやかるか、
うん。そうだね。なんか、まあ、配信とかもね、あるのかな。まあ、配信があるかどうかって本当ギリギリまでわかんないけど、したい
っ
すね。
そうだね。配信ぜひしてほしいな。こんなにみんなが見たがってるものは。うん、一部配信でもいいし、
うん。あと、私がよく聞くラジオはね、おもころの匿名ラジオ。アルファさんと、
ダヴィンチさん。
うん、ダヴィンチ恐山さんの、二人のラジオで、あれ、一本がね、20分ぐらいなの。20分とか30分。
ちょうどいいってことですか？
そう、なんかちょうどいいなと思って、私たち最近ちょうど良さから逸脱してるけど大丈夫かしらって思いました。
うちらのラジオちょうどいいで収めても全然いけるよね、内容的には。
そうなんだよね。そうなんだよ。でもなんか、そう、今までよりもなんか他の人のラジオよく聞くようになって、匿名ラジオは、尺がさ、わかりやすくて、こう、途中で、
うんうん、
途中で終わっちゃうとさ、なんか忘れちゃったり、あと、ラジコで聞くラジオって、なんか、1日経ったらもう聞けなくなっちゃったりするんだよ。
なんかそうなんだよな、ラジコって。
そう、それがさ、結構プレッシャーで、ああ、途中まで聞いたけど、最後聞けなかったとか、よくやっちゃうんだよね。
ラジコさ、ずっと登録してて、うん、もう本当に結構ヘビーユーザーだと思ってたんだけど、うん、その1日で消えてしまうっていうのが、今の生活があんまり時間がない生活をしてるから、ちょっとラジコ聞けなくなっちゃったんだよね。
うん、ね、だからあれなんか ログアウトし直してアプリ消してもう一回入れてとかやると、まあ、また見れるっていうか聞けるんだけど。
あ、そうなんだ。
そんなさ、毎回できないから、
うん、
気合い入れて、あ、この時間だったら聞き流しできるな、みたいな時に、まあ聞くみたいなのが、いいなと思うけど、
うん、
まあ、匿名ラジオの場合は20分、30分だから、あ、これ聞いてる間に歩いてマック行けるな、とかって思って。
確かにな
そう、私最近、高知にさ、その高知の近所にマックができて、移転したんだけど、家からね、歩いてね、20分のとこにあって。
それは、前は遠かったっけ？
前はね、なんか坂を登っていくような道で、多分歩いて35分とかだったかな。
わかんない。なんか田舎あるあるでさ、20分とか35分ならいいってことにもなるじゃん。
いや、でも朝ね、私、修行する前に自分の書き物やりたいから、うんうん、なんか、片道35分はめっちゃハードル高いの。往復でさ。
そうなんだ。
往復で1時間10分だから。
トレーニングになっちゃうね。
そうそう。片道20分だったら、まあ往復40分でいいか、みたいにギリ思えるっていう感じで。
確かにな。往復40分ってちょうどいいかも。
そう。運動量としてもだいぶ良くて。
だ
から。
朝マックしてるってこと？
そう。聞きながら歩いて、マックまで行って、なんかコーヒー飲みながら、まあ1時間半とか2時間ぐらい書いて、で、家帰るみたいな。
なんかそこの、外に出て作業するのすごいリフレッシュできそうだね。
そう、ずっとお家いるともう、なんか、おかしくなっちゃいそうなので。
それはぜひ出てください。
はい、体をどんどん動かしていこうと思ったので、そう、体を動かしながらラジオ聞くのもいいなっていうのが最近の私の感じですかね。うん、確かに。
いいですね。
ゆひこはなんか聞いてます？
私は最近全然聞いてないけど、ポッドキャストで、伊藤沙莉ちゃんと松岡茉優ちゃんのお互い様っすが始まって、うんうん、私はもう俳優という職業の人が好きなので、うん、演技してる人を尊敬してるのよ。
うん、
舞台も好きだし、
うんうん、
だからその二人の、なんか、子役からやってた親友同士の二人の日常トークみたいなのが結構面白くて。
それはどこで聞けますか？
普通にポッドキャストでね、お互い様っすで検索かな。お互い様っすだっけ？不安になってきた。出てこない？
お互い様っすある。YouTube もあるな。
あ、そうなんだ。
あ、でも、
なんかね、月に1、2回配信なんだけど。
Spotify にもありました。
うん。普通に人気だと思う。トップ10とか入るんじゃない？配信したら。
あらあら。
ただね、このラジオを聞いてて、なんかね、1回の放送で、1通か2通紹介して、本気で悩み解決をするみたいな、そのお便りに書いてる。だから、うちらお便り読みすぎなんだなって思って。
いや、それぞれのペース。それぞれのペース。
うちらはお便りをたくさん書いてくれたものは全部読むけど、
うん、
もし私たちが、松岡茉優ちゃんで伊藤沙莉ちゃんだったら、うん、すごい量のお便りが来てると思うんだよね。
いいね。
その500通とか来るやつの中のさ、1個か2個じゃん。
うん。
だから、なんか、ね、たくさん答える方向に行くのも、まあいいなというのはね、それ聞いて思った。
うん、確かに。1
個丁寧もいいし、なんかね、たくさん答えていくの
もいいし。でも私たちも一つのお便りをさ、元手に、本当に雑談を繰り広げるじゃん。とにかく。だから、あんまりいっぱい取り上げてもいけないのかな。
そうだ、それで長尺になってんのかな。
うんうん。
だってもうさ、あなたはどんな人ですかに突っ込み出してるからね。
そうだよね。だから、1回のラジオで2通ぐらいでいるかもね。ひょっとしたら。
やっぱ読みたいな。
いっぱい読みたいな。じゃあいっぱい読もう。いいよ。いっぱい読もう。いっぱい読んでこ。
そのお互い様っすは普通に面白くて聞いてて、うん、でももともと AKB ファンなんで、
うん、
最近ね、週刊ノースリーブが一時的に復活したやつ、うん、オールナイトニッポンなんだっけの別枠でやつ、うん、したやつとかの臨時でそういうのを過去に聞いてたやつを聞くけど、なんかその、毎週これ聞いてるは今ないね。
なるほど。
うん。そんな日々を送っております。
うん。 じゃあ、この、でもこのラジオを一番聞いてるんじゃない、ゆひこが。
私が聞いてるのかな、
我々の。
あ、まあ確かに、あの、
聞き直してるでしょ、
自分が聞くラジオ界では一番聞いてるし、うん、なんか、自分のラジオ聞いて結構笑ってるよ。
うん。いいよね。私あんまり聞き直ししないタイプだから、でも、いつかのラジオでその聞き直してだんだんその工夫するようになってきたって話してたじゃない。
うん。
なんかやっぱそれっていいよね。
私だから今日2回目の収録じゃん。うん、同じ内容で、うん。だから前回自分が話して面白くないなって思ったやつ全部今日封じてるから。
ごめんね、私は、私はね、何の改善もしてなくてね、とにかくね、感じたことを喋ってるのに。
いいのよ、それで。スタイルだから、それが。
なんか、お互いストイックなんだけど、この、ラジオにおいてのスタンスは違うっていうのが面白いですよ。
そうそう。
ね、
それがいいよね。
うん、ありがとうございます。なんか楽しい、うん、やっぱね、人と自分の違いを感じるときが一番、
あそう、
楽しいですね。
あ、そうですか。
はい。一、まあ、番はいっぱいありますけど。
一番はいっぱいあるけどね、はい。いろんな視点で違いが出てくるのは楽しいよね、うん。ここでね、本当は小山さんが聞いてるラジオとか紹介したい、私は。
ああ、じゃあ今度ちょっと聞いてみてください。
そう、わかんないから、うん。うん。ラジオね、多分、ラジオというか、原稿中にネットフリックス流しながらしたりとか、
うん、
してて、音声メディアを聞いてるかをね、聞いたことがないのよ。ポッドキャスト聞いてますかとか、
うんうんうんうん、
は聞いたことがないんだけど、ただ芸人さんは好きなのね、小山さんって、うんうん。サンドイッチマンさんとか、
うん、
もう中学生さんとか、
うんうん、
好きって言ってたから、なんかね、そういうの聞いてるのかなとかはまた今度聞いてみます。うん、
ぜひお願いします。
じゃあ続きましてのお便りいきましょう。
はい。じゃあ読み上げますね。ゆひこさん、私の読むスピードに合わせてこれスクロールしてもらっていいですか？
任せて。
ありがとう。今、そう、ゆひこが、原稿をね、共有してくれてて、それを今日は見ながら喋ってるので、すいませんが、よろしくお願いします。ラジオネーム、はい、ブギーの中は人に違いないさん。あなたはどんな人ですか？初期型ブギーみたいな形状の55歳のくせに、宇宙に行ける方法をそこそこ本気で探しているおじさんです。初期型ブギーって、どれ？
足とかついてなくて。
にゃんぼしてないってことだよね。
そう、二足歩行できてない時。
あら、ユニークな形状ですね。じゃあお便りいきます。ゆひこさん、まほぴさん、はじめまして。最初に言います。私、ゆひこさんの声の猛烈なファンです。普段、佐々木亮さんの宇宙話を聞いているのですが、昨年の第1回コラボでゆひこさんが登場され、声を聞いた瞬間に惚れました。知性感じる話し方の合間のちょっと甘えた感じ。それと、きっと天然なんだろうなという締めのテンポ。あ、ごめんなさい、緩めのテンポ。大好きです。この声を毎日聞いていたい。この声なら寝れると確信しました。が、何もせずな日々の中、何もせずなんだっていうのがちょっとここ面白い。何もせずな日々の中、先日の第2回コラボをどれだけ待ちわびたことか。もう告知聞いた時は気づけばガッツポーズでした。その放送でこの番組のことを知り、本当今更なんですが、ニヤニヤしながら毎日聞いてます。ゆひこさんの声を聞くことに満足して、話が半分くらいしか頭に入ってこない気持ち悪いおじさんです。話入ってこなくても全然大丈夫なラジオでよかった、本当に。
話がないから大丈夫です。半分も入ってんの、すごいねって。
とても長い前置きになりましたが、伝えたいことは以上です。次はちゃんと書きますので、今日は私の気持ち編ということでお許しをずっと応援してます。ということでした。
声ね、声フェチってあるよね。
ゆひこさんのファン来たで。
ね、とうとう。
おめでとうございます。猛
烈なファンレターをいただきました。
大好きですにハートがついてるからもう、
ね。そうだね。ハートの絵文字いただいてるね。
そう、私がちょっとハート感を出しきれなかったかもしれないけど、大好きですって。ハートついて
る。大好きです。
大好きですってついてるから。
声はさ、でも、褒められると嬉しいよね。
うん。
なんか、まほぴー読んでたかわかんないけどさ、お便りでさ、俳優の、何あさみさんだっけ、水川あさみさんに似てるってお便りいただいてたよね、
うん。そう、それさ、そういえば、この前東京の本屋さんでイベントやったんですけど、うん、この、ラジオでもおなじみの、 いや、シャマルさんもね、イベントにまた来てくれてね。
おー、現地のイベントに。
そう、短歌の。それでその後なんか、うん、まあお店の人たちとお店のバーで飲んでたんだけど、その時に、お店の人も私の声が水川あさみに似てるって言ってた。
マジで？
そう。で、ちょうどそこの時にヤシャマルさんいたから、その話を先に、ヤシャマルさんがしたような気もするし、でもお店の人が言ってたような気もするし。
その当時のお便りもヤシャマルさんから来てた気がしてきた。
でもなんか、あ、わかるって本当にその場にいた3、4人ぐらいがなって。
うん。
で、それを訂正する私の声も似てるみたいな。
え、嬉しくない？その人に似てるのは。
嬉しい。嬉しいけどさ、なんか自分の声って自分で聞いてるのと実際聞こえるのちょっと違うじゃないですか。
いや、初めてさ、自分の声聞いたとき、こんなアホっぽいんだって、結構衝撃を受けて、うん、なんか、なんて言うんだろうな。足がちゃんと地面についてないような声なの。自分で聞いたときに。
ふわふわ、ふわふわ。
ふわふわしてて、それに、結構その、小学校か中学校のときにさ、カセットテープに録音した音を聞いて、うん、そのときカセットテープだった、まだね、うん、自宅にあるのが。で、自分の声こんなんじゃないってなった記憶ある。
でも慣れていくよね、だんだんね。
もうね、さすがに、うん、この宇宙兄弟ラジオもしてるし、なんか20代ぐらいから慣れてきたけど。
ね、最初気持ち悪いって思うよね、自分の声って、
うん。うん。もうちょっと知的な感じだといいなと思うけど、まあしょうがないよね。うん、
私も知的な感じが良かったな。
え、水川あさみさん似てるでも、なんでもよくない。
そう。ね、いいよね。よかった。でも私、いいね、そう、ちょっと、ハスキー気味なところがあると思ってるんで、うんうんうん、低めで。はい。
いいよね。短歌とか読むときとかも。
ああ、朗読のときは、水川あさみさんの声を使って。
声を使って。
いい感じに読んでいくというのをやりたいですね。
そうだね。声はね、定期的にでも、カフェとかいるときも言われることあるな。なんか、声、かわいいですね、み
たい
な。
いや、ゆきちゃんの声かわいいと思う、ほんとに。
かわいい系なんだろうね、声も。声の感じが。
もう、キュートなゆきこよ。
効果音読むときの、
うん、
音源聞き直しててさ、宇宙キュレラジオの効果音の回。
うんうん、
読み方も自分が思ってた以上に、なんかね、可愛い系だったから、効果音読むの私いけんなって思った。
じゃあなんか効果音のコーナーの読み上げ担当はもうゆひこでいいんじゃない
の？任せて、うん、可愛い系の音の時に、落ち着いた音出す時、まほぴにやってもらって。
はい、あれは、そう、肉球、それ肉球聞きたかったんで、ちょっともう一回いただいていいですか、肉球。
肉球ってやるやつ。
エコーかかってたら面白いなこれ。
真ん中はね、小室元気聞いてないから。
そうね、最初と最後しか聞いて
ない。エコーかかんないのよ。そうそうそう。でもこの佐々木亮さんの宇宙話をきっかけにさ、宇宙兄弟ラジオに人が数人は流れてきてるっていうのが分かったし。
そうだね。
ありがたいよね。
うん。ねえ。いやなんかコラボって効果あるんですね。
一個さ、マホピと喋ってて、
うん、
宇宙兄弟ラジオにゲスト呼ぶのは、うん、なんかマホピはもう違うって絶対言うよね。
いや、違う違うと思う。絶対違うよ。
やっちゃダメなことの一個と捉えてるよね。
いや、まあ、呼んでもいいんだけど、多分、ちゃんとしちゃうんだよ、私が。
おもろくない？ちゃんとしないために人を呼ばないっていうルールおもろいよね。
ゆひこも多分ちゃんとしちゃうでしょ？
私はシャキッとするよ。
そうでしょ。だから違うラジオになっちゃうんだよ。
確かに。この空気感で行けるとしたら同僚を呼ぶぐらいだよね。
あ、そうだね。
一緒にお菓子食べてるような同僚を呼ぶみたいな。
うん。宇宙兄弟のグッズの企画とかをやってくれてる子を呼ぶとか、うん、そういうのはありですね。
そうだね、うん。シャキッとしない人がゲストならあり得ると。
まあでも、シャキッとしてる、そうね、こっちがシャキッとしない相手ね。
もしさ、ここにさ、まあ無理だけど、小山さんがさ、宇宙距離ラジオちょっと来てもらった時にさ、うん、私とマホピがどれだけ普段で入れるかっていうのを測定したらおもろいよね。
いや、でもね、真面目な私も私なんだよな。
出たよ。どんな自分も自分だよ。
そう、真面目にや、絶対真面目にやっちゃうし、真面目にやった上で面白くしようと思う、すると思う。
あ、じゃあいいじゃん。
だからね、番組としては良くなる自信ありますよ。
あ、
ありますけど、その、普段と違うよっていう。まあ、でもいいんじゃない、いいかもしんない。
小山中也さんに頭を下げて。
小山中也さん来ていただけるんだったらね、そりゃ。いや、でもこのラジオでいいのかって感じがするから、ダメですよ、やっぱり。そう
だよ。私がマネージャー視点で、うん、ここにアサインしません。
そうだよね。
だったら、小山さんの30分は別のところに使っていただこう。別枠で使うな。
ね。
まあ、そんな感じで。
はい。
次のお便りに行きましょう。
はい。じゃあ、声がいいゆひこさんお願いします。
ラジオネーム、やしゃま
る。うわ、いい声だなぁ。
これも自分が思ってるよりも高いからね。あなたはどんな人ですか？破るのがもったいなくて、中京大カレンダーを まくりながら使用してるおっさんです。
切り離さずにどんどん裏にこうやってってるって、
ね。まくるパターンで。
うん、
普通歌。ラジオでやってほしいこと。前回、宇宙兄弟ラジオのオープニング曲について話されていましたが、ラジオのジングルを撮ってほしいです。以前、ノンノバビアの放送で、小山先生がジングルを撮る回があり、ホリケンさん風にタイトルコールする先生がめちゃくちゃ面白かったので、それを超えるお二人の活かしたジングルをぜひお願いします。
どうする？どうする？
ジングル？
うん。
ジングル撮るのは、めちゃくちゃありだと思う。なぜなら、ちょっと締まる。
わかる。最近ね、私、いろんな人のポッドキャストとか聞き始めて思ったけど、うん、話題が一旦落ち着いた時に、ちょっとした SE 入れるとか、ジングルが入るとかで、閉まるんですよね、そうそうそう、全体が。
うちらのラジオにジングルぴったりなんだけど、まあ一応閉まっちゃうよっていうのと、ジングル逃げをしちゃう気もする。
確かにね。でもジングルがなくても成立してるっていうのは、誇っていいかもしれない。
成立してる。成立してる？
わかんない。
自己評価、成立してる。あと編集がね、ちょっと大変になるのが、
確かに。
あれだよね。うちらお願いしてる身なので。うん、だってね、本当は二人で多分音源あげようと思ったらできんのよ。
うん。
ね、だけど、わざわざ小室元気に音楽入れてください。音切っといてとかやってさ。
うん。ジングル一個考えた。
どうぞ。
普通にね、二人でゆひことほっぴの宇宙兄弟ラジオって言って始まるのが、まあオーソドックスだと思うんですけど、
うん、
そうじゃない、なんかちょっと B パターン、C パターンとかアレンジしてさ、途中から入るやつもあると思うんだけど、
うんうん、
それは、後ろで、ニックキュー、ニックキューって聞こえてきて、ゆひこがウィスパーボイスで、宇宙兄弟ラジオっていう。
あー、かわいいかもしれないね。
そう。
いいね。私もう一個今、できた。ズンチャズンチャズンチャズンチャ、いつもの、かぼちゃ寒天さんの曲をもう自分たちのレギュラーソングのエンディングで使う。
なんか二人でズンチャズンチャやって多分踊ってる風の感じで、で、それで、タイトルが入るのね。
入る入る。
いいね。
なんかね、終わりは確かにうちらは下手くそのまんま来てる。
え？
それではまた、にゃんぼーとかで来てると
。うん。
だからそこに曲入ったら、まあ、まあ雰囲気はできるよね。
ああ、オールナイトニッポンの音楽が流れてフェードアウトする
とか、ね。そうそうそうそうそう。
確かに。
そういうのね。
うん、
ジングルはまあ撮ってみたいな。やってみたいけど、二人ともリモートだから、どっかで会えるときに小室さんもいたらできる、
ね。いや、でもあれじゃない、おのおの収録して、それを、うん、これを素材にジングルにしていただけないでしょうかって、小室さんに渡したら。
めっちゃおもろいな、それ。
なんか多分遊んでくれるよ、エコーとかかけてるじゃん、勝手によく。
確かに、確かに。あくまで、強制じゃなくて、うん、うちらこんな素材あるんで、小室さんなりに楽しんでください。
うん、その言い方ちょっと上からだよね。小室さんなりに楽しんでくださいって。
小室なりに楽しんでやってくれって。
いや、ゆひこと小室さんの関係おもろいんだよなぁ。小室いじりすぐ入るからな
ぁ。そうだね、小室元気さん。でも、いいかも。なんか、It's a piece of cake とか、ちょっとそういう要素も入れて。
うん、あ、かっこいいな。
そう、あの宇宙兄弟にも私寄せようって意識あるから。
確かに。
ロケットの発射音とかね。
ゆるふわラジオになってるから ね、今ね。
オープニングとエンディングだけめっちゃかっこいいのもギャップで面白い
ね。ちょっと検討しましょう、ジングル。
うん、ジングルいいですね。
じゃあちょっと、もう一つね、はい、読みましょうか、ね、私が。はい。
お願いします。
ふつおたその2、9回目の放送を聞いていただいてるお便りです。ゆひこさん、まほぴさん、こんにちは、こんばんは。
おはよう
ございます。おはようございます。おはようでした。毎回楽しく配置をさせていただいています。小山先生が漫画を描く際に有名なお話で、脳内キャラクターに出会いに行くというのがありますよね。自身が作り出したキャラにもかかわらず、第三者目線になれるって、私のような凡人にはとてもできません。しかも自分に都合のいい答えじゃなく、え、意外みたいな答えも返ってくると、以前の放送を聞いて、この人はマジで天才なんだなと思わされました。これは小山先生が自身の思考からキャラを切り離せる一流の客観性を持たれている。さらにキャラが実在するかのように超リアルにイメージできるってことなのでしょうか。一流のアスリートは試合やレースのリアルなイメージトレーニングができると聞いたことがあります。小山先生はそれに近いことをやられているんだと思ったのですが、お二人はどう思われますか？ちょっと鼻かみます。
鼻かみ宣言。ブー。鼻、プシュ、プシュ、プシュ、クリーン。
あ、すごい。SE が入ったの、今。
そう。入れてみた。
ありがとう。
多分、マホピの音が消えるぐらいの声は出した。
鼻かみ宣言あたり、ちょっと小室さんにも言っとかんとな。36分で。
36分で OK。小山さんは一流のアスリートみたいだよね、本当に。
うん。
それはそう。なんかね、実際に客観性がすごいって話はラジオ界でもね、
うん、
多分この9回目なのかな、
うんうん、
でうちらは話してると思うんだけど、観察力もすごいし、なんだろうな、何が一流だっていう話はめちゃくちゃできるっていう会話をね、多分2週間前もしてるんだけど、味見力って言い方も小山さんはしてたね。
味見力。
うん、なんか味見力、力とは言ってないんだけど、うん、自分がやっぱ作ったものを一回読者目線で、料理人が味見するみたいに読んでみるのが、やっぱり大事にしてるっていうのを言ってて。
ええー、面白い。
で、その時の感じたこととかでまた微調整加えたりとか、味付けし直したりとか。うん、あ、くしゃみ出そう。
ちょっと待って。くしゃみ。くしゃみ。くしゃみ。
ありがとう。出なかったけど、かわいいくしゃみの音聞こえてた。
くしゃみ。
くしゃみってなんか言葉かわいいよね。
うん、どうしたんだろうね、くしゃみってね。
くしゃみ。
語源調べよう、後で。
うん、知りたい。私も調べよう。
なんか今その、味見してみるっていうので思い出したのは、うん、セリカがさ、子供の頃、うん、空中から食べ物取って、パクって食べてるとこあるじゃん。なんかそれを思い出した。うん、絶対違うと思うんだけど。
ああ、味をね、うん、実際に見てるもんね、あれもね。うん、でも行き届いてる。なんかちゃんとリアルに想像して、自分もが都合のいいように想像しないところがすごいっていうのはまさにそうで、
うん、
なんだろうな、このラジオでも話したけどさ、日々とが、再始動するときに、
うん、
もう月に行くだけなんだけど、思い残すことが一個だけあって、NASA を突然去ってしまって、みんなにお別れ、みんなにその、ごめんって言えてなかったりするところを日々とが気にしていて、急遽、NASA とのみんなと会うシーンが生まれたっていうのがあって、
うん、
それとかも、なんか本当に都合良くないなと思ってて、
うんうん、
そのまま流れでロシアから飛び立てばさ、もうそういう予定だったのよ、うちらの調べ物は。うん、
そっかそっか。
だけど、なんか小山さんが日々とがそれが心残りだっていうので、急遽自分でも考えてなかったけど、NASA に行きましたみたいなのでネームで来る感じとかが、やっぱり小山さんの素敵なところだなって思う。
うんうん。日々とがやっぱり、その、生きてるからこそ出てくる行動だよね。
うん。
うん、
あとは、その、よくね、調べ物してるとね、 小山さんは例えばなんかこういうふうに考えてるんですけど実際どうなのか見てもらえますかみたいなので依頼が来て、うん、私が JAXA の人に連絡取ったりして、小山さんが言ってた通りじゃないこともよくあるのよ、
うんうん、
それね私が返す身としてはあ小山さんが言ってた展開が現実的にちょっと難しいからこれ戻しちゃうとまた小山さん悩んじゃうなみたいなふうに思ってちょっと躊躇したい気持ちも出てくるんだけどそれを私がしてしまうと事実が歪んじゃうじゃん、
うん、
だからその時に小山さんにそのことを伝えるのよね、
うん、
小山さんがなんか A パターンで想定したんですけど A パターンちょっとできないらしくて、うん、で理由がそのこうでっていうのを言うと、うん、それが反映されたB パターンになるのよ。
うんうんうんうん。
だからその時に、昔はその理由がこうでとかを大事に私が思わずに共有してたんだけど、うん、何回かその宇宙兄弟のやりとりで編集の年数を積むと、この時のできない理由が小山さんの作品作りに影響するってことが理解できて、だから、こうこうこういう理由でこれは実現できないんですってっていうところまで自分も調べるようになったりとか。
なるほど、なるほど。
それが、むしろうまく活用されたりするから。
うんうんうん。
だからなんか都合がいい答えを小山さんも求めてないっていうか、
例えばさ、その、なんか、こういう理由でできないらしいですとかっていうのは、例えば、管制室での会話になったりするの？こうやろうとして
る。そうそう。あ、マジそう。すごい。もう私今、具体出てこないなと思ってたけど、うん、本当にそうですわ。
イエーイ。
管制室の会話になって出てきたりとか、そのミッション中に、エリーとかフィリップがさらっとそのことを一言言ってたりとか。
あ、じゃあ登場するキャラクターが実際にその小山さんとゆひちゃんの会話のなんかシミュレーションをしてるみたいなことがありえるんだ。
ありえる。なんかね、あとその時感じたこと、
うん、
例えばなんかここは傾斜があってとか温度が高くてとか、
うんうんうん、
そういう些細な情報でダメなこととかあるのよ、
うんうん、
それが作中のセリフに使われてたりとか。
すごーい。
するから、その、分かってくるよね、自分もでも長くやってると、
うん。
だから、あ、これは絶対伝えなきゃって思う項目が心の中でできてるんだよね。っていうのがあるかな。
いいな、ゆひこの編集術の話がちょっと聞けたね。今
具体、そう、今読み返したりしたら出てくるかもしれないけど、うん、うん、なんかね、あるんだよね。だそういう意味だと、都合の良さとかは本当にないから、宇宙兄弟ってどう転ぶか分かんない面白さあるよね。
うん。でもなんかそうやってやっぱり編集が調べてきた情報とか使えない理由っていうのが、漫画に本当に生きてるっていうのは今聞いてて面白かったな。
うん。あと無理にいろいろ決めないのも小山さんらしさで、
うんうん、
なんか設定って細かく決まってるものだと思ってたの、漫画描いたり物語作る人って、
うん、
例えば、彼のお父さんは何歳で、
うん、
子供は何人いてとかで、まあ、パートナーはこんな感じでとか、うんうん、どこどこ育ちで、
うん、
学生の頃は何しててとか、宇宙兄弟に関してはもうそれがなし、
うん、
だからそのキャラ設定表は全くなくって、
うん、
そのキャラクターを、初めて出会った人を知っていくような感じでキャラクターを知っていくのも小山中也流だなと思った。
うん、
面白い。私がマホピと会ってさ、マホピって休日何してるのとか、どんな風に自分のエッセイ考えるのとか聞いていくような感じで知っていくじゃん、
うん、
人を、で、あ、もう一個、最近小山さんが安倍ドンさんとの対談を、ユニコーンの安倍ドンさんとの対談してた動画を私も見たんだけど、
うんうんう
ん、その中でね、なんか安倍ドンさんは、自分の置く環境を、まあ、湘南とかその自然がよく見える場所、光をたくさん感じられる場所にしたのがすごく良かったって話をしてて、で、小山さんは自然もすごく大事だし、その暮らしもいいなと思ってるんだけど、自分は人間を見るのか自然を見るのと同じような感じだって話をしてて、で、小山さんにとって人間を見るのは自然を見るのと同じだから、なんかその感覚で漫画描いてるのめっちゃ面白いなと思った、
ね、じゃあなんか観察する感じが近いのかな、観察するっていうか、うん、どういう感じなんだろう、自然を見る感じって。
普通に自然ってさ、その、まあ、森を見たり緑を見たり光を感じたりさ、
うんうん、
なんて言ったらいいんだろうな、面白い景色を見たりするじゃん、綺麗な景色とか、
うん、
だから小山さんはそういう観察力をそのままだから人だからって変えるわけじゃなくて、
うん、
人も一つの観察対象というか面白いものとして人と触れ合うことと自然と触れ合うことが似てるって感覚でいる人なんだっていうのを理解したんだけど、ちょっとざっくりしてるかな。
あ、じゃあちょっと私も見てみよう、その動画を。
うん。
うん、
皆さん、あ、なんか人間を見るのは自然を見るのと同じ感覚なんです、僕にとってはっていう発言が、なんか小山中也ってどんな人ですかっていう、例えば本作った時に、
うん、
なんか項目として立つなと思って。
うんうんうんうん、
小山中也にとっては自然を見るのと人間を見るのは同じだみたいな。
なるほど。また、でも、もしかしたら、そうやって言い切るとちょっと違いますねってなるかも
しれない。確かに確かに。その話をインタビューするのとか面白そうと思って、う
ん、いいね、
あのメモしたと、
うんうんうん。
そんな感じかな。最近、はい、小山さん面白かったな、その動画。
いいね、
うん。
やっぱりどういう風に作られてるかっていう話とか、その創作者ならではの話って聞くの、私もすごい、好きなので、もっと、うん、もっと教えてくれ。
お便り頼りだが、あのぜひ私も話したいね。
うん、
ね、まあ、鍛えてる小山さんが漫画を描いていく上でどんどんその感覚が鋭くなってるのかもしれないね。
うん、
その絵を描く人ってさ、葉っぱ一個見るにもさ、着眼点が違うじゃん。なんかここの筋こうなってるんだとか。うん、なんかその感じで人間を描き続けてるから、人間を見る解像度もめちゃくちゃ上がってるのかな。
確かに表面的にその物質として見るっていうことと、その感情とか気持ちを見るっていうのがまた違うことだと思うから、その人を見るっていうのが、うん、なんか上手な作家さんっていうのは、あの目がねいいって言ったりするので、
うん
うん、なんかその辺の話はまたこれからも聞いてみたいですね。
うん、聞いてみたい、
うん、
課題にしとこう。
はい
はい、そんな感じの長尺回手前ぐらいじゃない。
なんか前回の幻のラジオの中でさ、
うん、
言って面白かったのが、ゆきこは
覚えてんだ
アイドルの握手会とかライブに行くときに新幹線の中で一回、その、自分の気持ちをリセットするために、とある作品を読むっていう話をしててさ。
それ、してた。
それさ、どういう流れで出てきたんだっけと思いながら、今日はその話が出ませんでしたね。
そうだね。うん、マホピーが気に入ってくれてたよね。
ね、これもクイズ形式みたいにして、謎のまま今日終わってもいいかもしれない。
いや、でもこれ、出てきたとて。
うん。
そうだね。私は、すごい楽しみな、
はい、
推しメンの卒業コンサートとか、
うん、
推しメンが1年ぶりにしてくれたイベントとかを、
うん、
見に行くとき、
うん、
関西から新幹線に乗って行きますけど、やっぱ気持ちがね、ちょっと、高揚しすぎてるので、
うん、
一回スンッとね、
うん、
自分の心を落とすって話をしたんだよね、マホピの日常会話で。
そうそうそう。なんかね、その答えが結構私の中では意外だったから、それか、みたいな。私もその作品大好きで、
いや、作品名言っとこ。言っちゃおう。
じゃあちょっと考えたい人はここで一旦ストップして考えていただいて、正解を発表します。どうぞ。
正解は、押見修造さん、名前合ってるかな、読み方合ってるのかな、の血の輪立ちです。
はい
はい
ね、
好きだのよ、本当に好きだのよもうドスンとなるよね。なんか
そう、家庭環境とかね、親との関係を描いた、まあその言い方あれだけど、ある意味毒親って言われるような母親との関係を描いた作品なんですけど、
毒親に系の作品好きなのかな。最近さ、映画母性も見てさ、
うんうんうん、
ずしんってなって泣いたんだけど、はいはい、毒親は深いよね、本当に。
だからそれを、うん、
うん、
なんか推しに会いに行くっていう、なんか高揚してる気持ちの時に読むのかっていうのが面白かった。
感情のなんかバランス合わせみたいな感じで、うん、でも読むと一回冷静な気持ちになれて、うん、コンサートを楽しめるんだよ、
ね、なるほど。
一回落ち着いて冷静な自分で。
でも最近ね、完結して本当になんか最終回の描き方とかも良かったなと思って、
うん
うん、
血の輪立ちは自分の体調がいい時に、うん、ぜひゆっくり一巻ずつ読んでもらえたら、一気に読む漫画ではないというか、うん、一気に読むと感情がパンクしちゃうよね、
うん、
連載で読むぐらいがいいんだろうな、
うん、
いやでもおすすめです。私はもう大好きで、読みますね血の輪立ち終わりになると思わなかった。
いや、なんかそう、別に血の輪立ち終わりじゃなくてもよかったんですけど、その前回の流れで喋ってやっぱ再現しようと思わずに喋ると出てこない話があるなと思った。
確かに、どうやったらさ血の輪立ちのルーティンの話出てくんだろうね
いや、なんか推しの話かな、あれかな、その、今回ゆひこさんのファンですってね、お便りいただいてたけど、そこで言ってたのかな。
そうかも、あの、推しメンっていう話になったのかもね。
うんうん、ね。
うん。確かに、異常にマホピが私のその話をした時に楽しんでくれてた記憶はあります。
いや、だっておかし、おかしいって言ったらあれだけどさ、その、なんか私の、方では理解できない行動だったの。その、楽しみだな、今から会いに行くのって気持ち高めるんじゃなくて、一回スンとしとこうって言ってさ、その、なんか真逆の感情ぶつけに来てるみたいなのが面白くて。
あの、健康な時にさ、重い作品は見れる人は多いんだけど、私は結構自分がしんどい時も重い作品見たいタイプの人で、
うん、
そこもね、なんかいろんな人と話してると、しんどい時は重いの見れないって言ってる人が多いことに、この仕事してて気づいた。
うんうんうんうん、
から、で、宇宙兄弟は、自分がしんどい時に見れるタイプの作品なのか、見れないタイプの作品なのかみたいな話もちょっとね、
あ、しましたね。
確かに。出てきたんだ。
はい。
で、それは人によるんじゃないみたいな。
そうだね。
話をしたのは、またじゃあいつか出てくる
といい、ね。まあ、またそのうち出てくるといいですね。
こういう話するとゆひこの音源クソってなるん
でまあいいんだよ、何回でも喋ったらいいんだよ、同じ話を。
そうしよう、そうしよう、う
ん、まあ今日はそんなとこですかね。
うん、
はい、
また明日もね、珍しく短いスパンで収録してちょっとアップできてなかった分取り戻そうと思ってるので
まああと、ね、年末年始もあるからね、ちょっと
そうだ、
開くのか年末年始分取るのかわからないですけど、はい、
はい、なんでこんな感じで今日は終わります。
はい、ありがとうございました。それでは次回もお楽しみに。せーの、カフェ。喋らんやんこいつら
って喋る
、うん、
また喋らへんやん。
もういいよ、喋んなくてもなんかただのぼやきみたいになってるな感じ。
でもこれでさ、やっぱラジオのためを思って終わり、喋った方がいいと思うんやって言って、また小室さんの優しい声聞いて、私がちょっとでも喋ったらよかったかなって思うんだろうな
ありがとうね小室さん、いつも練習してくれて、ここまで今日残すかどうかわかんないけど、お礼の気持ちを果たして残すのか、音源に。小室元気は。
小室元気次第である。次回に続く。
NHK のアニメみたいな感じな。